この番組は好奇心の赴くままに生きてきた私有ヶ崎がまたまたその好奇心の赴くままに話を聞いてみたい人をゲストに呼んでゆるりと配信する番組です。本日のゲストはコミュニティ重視型のシェアハウス絆屋をプロデュース、今年に入ってコーヒーのサブスクサービス物語コーヒーをスタートさせた平岡雅史さんことマーシーさんにお越しいただきました。マーシーさん、よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。こ
んばんは。なんてマーシーさんなんて呼んでますが、まだ2度目ましてなんですよね。
あ、そうですね、2回目ですね。今日はこんな場に呼んでいただきありがとうございます。
こちら
楽しみにしてました。
ありがとうございます。忙しいところありがとうございます。
はい、
まだ正直こう実際今日2度目ましてなので、マーシーさんの情報
を、そうですね、
そうネット上の情報ぐらいしか私把握してなくて、はいはい、
シェアハウス絆屋は第二の家族を作るシェアハウスという形で、はい、今は全国11拠点ですかね、11棟350人ぐらいの規模感で、運営をしています。
結構多いですよね。
そうですね、地域でいうと東京、大阪と、神奈川と、まあ、僕は今住んでいる千葉の柏というところも含めて、4県ですかね、4カ所で、展開をしています。僕自身もその中で柏の方は家族型の国際交流シェアハウスというコンセプトでやっているんですけども、はいはい、そこで最大100人が住めるシェアハウス
になっているんですが、結構大きいんですね。
うん、そうですね、シェアハウスの中ではかなり大きい方だと思うんですけど、まあ、そこは、まあ、単身者の方もいらっしゃるんですが、家族の方も今は7家族7人のお子さんもいらっしゃって、なんかちょっとした小さな村みたいな感じで楽しく過ごしてます。私も妻と、あ、共同代表も妻と、あと3歳の息子も一緒に暮らしながら、なんか一緒にみんなで子育てするみたいな、そういう環境の中で生活楽しんでおります。
そっか、奥様が共同代表になるんですね。
あ、そうですね、完全になんかタイプがいい意味で違う形なので、基本的には僕はなんか特攻隊長的な役割で新しいことをどんどん思いついてはとにかくやってみるみたいな精神で、妻はそれを守ってくれる、マネジメントしてくれる、そんな形の役割でやっています。
すごい理想的なバランスですね。
そうですね、
素敵。なんか本当にご夫婦でこうパートナーっていう感じですね、人生の仕事もどちらにしても。もともとそのこういったシェアハウスを立ち上げようってなったきっかけというのは、うん、ちょっとネットで何かの記事で拝見したのが、以前インテリア関係のお仕事をされて。
そうですね、
そこ
最初の新卒自体は、
はいはい、
そこから始まるんですけど、
はい、
一番初めはですね、僕がコミュニティ作りに初めに興味持ったのは、新卒でそのインテリア雑貨メーカーで勤めるんですけども、
はい、
2年目の時に、まあ、大学時代の友人と3人で会った時に、
はい、
何かその時ってやっぱり会社、まあ、1年ぐらい就職して営業する中で、家と会社の往復というか、その時は一人暮らししてたので、
はい、
まあ、特に出会いも広がらないし、何か新しい価値観が広がるような場所もそんなになかったし、なんか東京に住んでたんですけど、東京にいるなら、なんかもっと面白い人いるんじゃないかなとか、なんかもっと面白いことがあるんじゃないかなみたいな、漠然と思っていた3人が、カフェをできたら楽しいよねって言って、3人で共同経営で、まあ、副業っていう形なんですけど、
はいはい、
イベントカフェを、まあ、東京の高円寺っていうところで始めたのが、
はい、
きっかけなんですね。イベントカフェっていうのは、まあ、特に僕ら3人ともコーヒーが美味しく出せるわけでも、お酒が出せるわけでも料理ができるわけでもなくて、
はい、
まあ、特にカフェという意味では何もできなかったのでイベントで面白い場を作ろうみたいな形で、それぞれ、
はいはい、
のお笑いイベント担当と音楽イベント担当と、はい、まあ、その他ちょっと面白い交流会企画みたいなのを担当する僕で、まあ、年間100個ぐらいですかね。
100?
月曜日から金曜日は働いて、金土日の夜は必ずイベントやるみたいな、だいたい1年の金土日全部合わせると100日ぐらいになるんですけど、
だいぶエネルギッシュですね。
やってましたね、3人で100企画それ5年ぐらい続くんですけど、
5年間
で500企画ぐらいやりきりましたね。
すごい、なんかこうそれこそ大学生よりもなんかもうよっぽどエネルギッシュな
確かに
学生
いや本当に学生の方に伝えたいんですけど、社会人になってからの方が楽しくなるよって声を大にして言いたいですけどね。
それこそちょっと話戻っちゃうんですけど、学生時代の時からそういう、はい、例えばイベントを何かやったりとか、割とこういう活発な学生さんだったんですか？
はい、でも学生時代はどちら、まあ、学生時代ちょっと戻ると高校ぐらいまでは僕自身はなんかよくスクールカーストみたいになるじゃないですか。
はいはいはい、
スクールカーストで言うと下の中ぐらいにいて、
今の話からは完全にもうなんかキラキラチームの なんですかね、こうなんかトップオブザトップですよ。
どちらかというとその時のコンプレックスから来てるんじゃないかなと思うんですけど、
面白い。
その時は学生、はいはい、学生時代は勉強もできなければ、勉強もなんか本当に芸能中ぐらいで、もう球技も運動も本当にできなくてセンスがなくてね、もう顔が特別いいわけでもなければ面白い話ができるわけでもないみたいな、まあ、大体でも学生時代に目立つっていうともうその4つぐらいじゃないですか。
まあ、確かに運動できて
勉強できるか顔が特別いいか面白い話で場を沸かせられる、もうこの4つぐらいしかヒエラルキーで上に上がれることってないじゃないですか。
まあまあ、少女漫画とかによく出てくる主人公タイプですよね
そうそうそう、まあ、全部ダメだったんで、それでカースト的にはそのぐらいだったんじゃないかと僕自身が勝手にですけど思っていて、
自己分析としては
そうそうそう、勝手にキラキラしてる人たちをあなんかちょっと違う世界の人たちみたいな感じで見ながら、なんかゲーム仲間とゲームやってるみたいな、そんな感じ
です。じゃあ割と今よりもそれこそ地味というか、
めちゃめちゃ地味でしたね。キャラクターで言うとのび太くんみたいな感じでまあ、実際に中学時代に中学 1,、はいはい、2年 1,2,3 年生の初めぐらいまでいじめられてたりとかもしたので、そんな感じだったんですけどね、
はいはい、だいぶじゃあその社会人になってからの方が何ですかね、自分でも肩の力が抜けたような感じで急にこう自由になったんですかね。
あ、一応大学の最後にきっかけがあるんですけど、
はいはい、
まあ、とはいっても割となぜかそんな自分でもポジティブだったんですよね、うん、なんか知らないけど、うん、根拠のない自信みたいなのは多分それは母親の影響で、
はいはいはい、
絶対なる愛みたいなのを母親が僕に注いでくれる母親だったおかげで、
はいはい、
何もできなくてもなんか自分には何かできることがあるんじゃないかっていう希望だけはしてないので、
うんうん、もうそれだけは未だに私も思ってます根拠のない自信、
大事ですよね、すごい大事です。それに加えて大学4年生の時ですかね、はい、半年間だけカナダに留学したことがあったんですけど、
はいはい、
留学ってまあ言葉通じなくて不自由するじゃないですか、
はい、
結構で、まあ、半年なんでそんなに英語もできなくて、うん、まあ、ちょっと日常会話できるかなぐらいで戻ってくるんですけど、うん、ものすごい半年間不便を言語的な不便を感じたので、うん、日本に帰ってきてからなんか日本語が通じるっていうだけで誰でも友達になれるかもしれないとか、なんかできるかもしれないみたいな万能感に包まれ、
まずそのハードルが一気にガッて下がるん
ですね。そこでなんか自分でみんなを楽しいところに連れていくなんかイベントサークルみたいなのをちょっとやってて、30人ぐらいのイベントサークルだったんですけど、まあ、その時に初めて、はい、なんか自分でも、 まあ、その時はなんか目立ちたいみたいなのがあったんですけど、自分でも、そうそうそう。
学生ですね。
なんか学生なんで、なんかできるんだとか、あの自分だからこそ作れる場みたいなのができるんだみたいなので、初めてちょっと自信を持った、そのまあちょっとコミュニティ作りというか、
はいはい、
自分でグループを作ってやりたいことをみんなに連れていくぐらいの感じでしたけど、初めてなんか自分が存在意義みたいなのを感じられた時かもしれないですね。
うーん、それが最初のというか、まあ、今につながる成功体験になってるんですかね。
うんうんうん、そうかもしれないですね。
なんかその自分自身が、あ、なんかこの場にいていいんだなとか、あ、この場にいることで周りがみんな笑顔になってるなっていうところ、ご自身の幸せになる、何ですかね、発見というか、それが一個のパターンとして見えた時なのかな、なんて今話を聞きながら思ってたんですけど、
すごいいい感じでまとめてくれましたねありがとうございます。そんな感じですね。
ありがとうございます。
そう
とはいえ、まあ、そこからよし、じゃあコミュニティ作り行こう、イエーイっていう一直線ではなくて、一旦就職はまあされて、
そうですね、それが仕事にはで、まあ、たかだかサークルレベルだったんで、まあ、イタリア雑貨好きだったんで、イタリア雑貨メーカーに勤めるのもいいかなと思って勤めてるんですけど、まあ、その3人1年後に出会った時に、はい、やっぱりあの時のみんなでワイワイやってたの楽しかったなみたいなのを思い出して、うん、まあ、もう一度やろうみたいな思ったのが、本当にのめり込んだきっかけですかね。
そのご自身の中でいつか起業をしたいとか、なんかこう独立したいみたいな、うんうん、そういう思いもあったんですか？
そうですね、それも、まあ、もともと就職するときから あって、その時はでも、そのインテリア雑貨屋さん、
はい、
まあ、インテリア雑貨屋巡りが好きだったので、趣味ですけど、はい、まあ、インテリア雑貨メーカーに勤めて、まあ、5年後、5年ぐらいお金貯めて、インテリア雑貨屋さんを自分でできたらいいな、みたいな、そのぐらいのぼんやりとした夢を持ってたんですけど、就職して1年目で、インテリア雑貨屋さんを個展でやるのはかなり大変そうだぞみたいな、
ちょっと現実が
現実を見て大手さんとかと比べて個展の弱さみたいなのを感じて諦めて、早々に、
うん、
で諦める頃に、うん、そのイベントに改めて熱が入ったので、まあ、そのイベントカフェを将来なんかそのまま仕事にできたらいいかなって、その時は思って頑張ってたっていうのもありますかね。
結構お話を聞いて、いろんな方にお話聞いてると、そのもともと独立志向があった方と、独立志向はなかったんだけど、なんかなんとなく気づいたら独立してたっていう方が、うんうん、パターンいらっしゃるなと思っていて、はいはいはい、マイさんの場合、まあ、前者の独立っていうのが最初から、まあ、はい、片隅にあったタイプかなと思うんですけど、それってなんかきっかけってありますか？
独立のしたいって言うと思ったきっかけは、
選択肢の中にあった理由は、
なんかすごい自由に憧れてて、それは多分、今思うと結構、まあ、その愛してくれる母親父親みたいなのは、はい、いてくれたんですけど、はいはい、なんかいい子ちゃんであらなきゃみたいな感じとか、あまりその時それこそ意思を持ってなかったんで、うん、普通に進学校行ってたんですけど、進学校の中高、はい、一貫校に行って、うん、いい大学入って、はい、いい就職したらいいみたいな感じで、はい、まあ、レール、いわゆるレールを敷かれてたような感じだったのが、
はい、
なんかそれ以外の人生もあるよなみたいな思いつつも、まあ、なんか自分では見つけられなくて、
うん、
淡々と来たけど、このままなんかそれが本当の幸せかなみたいな思ったのも、なんかそのレールの先にですね、まあ、父親は結構仕事人間で、はい、ずっと仕事ばっかりしてて、はい、まあ、それはそれですごくやりがいを持って楽しんではいたんですけど、
はい、
なんか、それだけの人生じゃないよなみたいなのを、まあ、どっちかっていうと父親のことは父親で尊敬しながらも、
はい、
仕事ができることを尊敬しながらも、はい、反面教師としてもっと自由な生き方あるんじゃないかなっていうのは薄々感じつつも、自分で見つけられないままでいたんですけど、 でも、その留学とかをきっかけに、まあ、一度きりの人生だし、もっとやれることが自分にあるんじゃないかな、みたいなのを思った。まあ、留学がでも、もしかしたらきっかけかもしれないですね、最終的
に。ああ、私自身も、半年も行ったことないんですけど、本当に1ヶ月弱ぐらいオーストラリアに学生時代に留学させてもらったことがあって、で何よりカルチャーショックだったのが、その家が牧場のお家だったんですよ。で朝起きると高校生のお姉ちゃんとか小学生の弟くんがいたんですけど、なんか馬に乗ってとりあえず散歩に行き、で朝は朝で犬が走り回るリビングでみんなで朝食を食べるのかと思いきや、そんな時間はないから焼いた食パンみんな手で持ってパン加えながらお母さんが運転する車に乗って学校に行って、はいはいはい、なんか今までの日常と違いすぎるっていう、
確かに
もちろん言葉の壁もありますし、いろんななんかその新しいに触れすぎて、一回自分の固定概念が全部こうなんか崩れ去ったというか、
いい意味でね、
いい意味で
それいい大事ですね、それね。
それはちょっとマジンさんと共通する部分はあったかもなって今話聞かれて思いましたね。
あ、でもそれで言うと僕も留学の時に思ったのが、
はい、
ホームステイ先がカナダって移民が多いんですけど、
はいはい、
まあ、ブラジル系のそんなに裕福じゃない、仕事で言うと工場で働いてるお父さんと、
はい、
なんかスーパーでレジ打ちするお母さんみたいな感じで、子供が一人いるんですけど、でもなんかすごく幸せそうで、毎週末、近隣の人たち呼んではパーティーしてたりとか、それもなんかみんな、誰も隔てることなく、ピースフルな感じで、なんか別にね、仕事でお金は、そんなになくて貧しいかもしれないけど、すごく幸せそうで、終始笑顔で、なんか怒ることとか愚痴を言うこともなくてみたいな、そういう素晴らしい人が人だったんですね。あ、なんか超素敵だなって思いながら、で、語学学校だったんですけど、語学学校行くと、大体日本人と韓国人はめちゃめちゃ勉強真剣にやるんですよ。授業も遅れずに、
真面目なんですね。
真面目に、1分も遅れずにちゃんと授業に座って、ちゃんと受けて、はい、帰っていくみたいな感じなんですけど、大体ブラジル系とかスペイン系の、子たちは、大体夜クラブ行ってパーティー行って、夜通し遊んで踊って、次の日2次元ぐらい遅れて、3次元ぐらいから来るみたいな。人たちばっかりなんですよ。
なんかこれなんかちょっとこうスペイン人に来たら怒られるかもしれないですけど、はいはい、私も語学学校にその時行ってた時に、やたらスペイン人ってそんなになんでしょう、こうナンパな感じなんだと思ってスペイン人に日本人ってめっちゃモテるんだなと思って
ありますね、そういうのありますよね日本人モテ、日本人女性モテるせい日本人男性はモテない
スペインだったらいけんじゃないかなって思っちゃ
った。いけます。イタリアもいけます。
そういう違う文化とのその触れ合いっていうのも大きいかもしれないですけど、なんかこう実際にそのホームステイ先のホストファミリーの方々の日常生活で、何でしょう、樽を知るじゃないですけど、ものすごい大きい幸せっていうことではなくて、まあ何でしょう、日常の中で、なんかこう周りの方々とそういう温かい場所を作ってるっていうのが今のシェアハウスにつながってたりはするんですか？
あ、そうですね。でもそこもなんかすごくいい家族だなと思うし、まあ、僕の自身の家族自身も、理想とする家族だなとは思っているんですけど、その後シェアハウスを始めたきっかけがあって、
はい、
そのままイベントでずっと大きくなっていくんですけど、イベントカフェ自体は30人ぐらいの規模感でやってたんですね。でもだんだんイベンターとして仕事にしていきたいみたいな感じでその時は思ったんで、どんどん大きいイベントやっていこうみたいな感じで、浅草花屋敷を貸し切って大人の夏祭りみたいなのを500人ぐらいでやってたりとか、 陸上競技場貸し切って大人の運動会みたいな青春をもう一度みたいなそんなイベントやってたりとか、無人島を借りて脱出ゲームみたいな無人島からの脱出みたいな企画をやってたりとか、どんどん大きくなってくるんですよ、なんかだんだんと。でもやればやるだけ、結構ユニークな企画は得意だったので、
はい、
無人島からの脱出みたいな感じでいくと、みんな結構興味持って来てくれるんですよ。なんか200人とか300人とか来てくれて、はい、調子に乗って、次はなんかクラブ貸し切ってみたいな、1000人でハロウィン DJ パーティーだみたいな感じで、どんどん大きくなってくるんですよ。
完全にパーティー傾向じゃないです
か。そう、なんか、それも働きながらですよ。
すごいですね。
やりつつ、もうなんか休みも、もう5年間、365日かける5年間休みなしみたいな感じだったんですけど、でも好きな頃だったんで、
すごい。よく力尽きないとか、燃え尽きなかったですね。
だいたい月曜日の午前中はトイレで寝てますとか言って。でも、なんかそうやっていくうちに、だんだんと仕事にもなるかもなみたいな思いつつも、なんかちょっとおやおやみたいな、なんかやりたいことと違うなみたいな感じ始めて、それはそのぐらい大きくなってくると、なんかコミュニティ作りをしたかったんですけど、
僕は
なんか友達が欲しかったんですよね。僕はなんかそういう面白い友達が自分が欲しくてやってたんですけど、そのイベントを仕事にしようと思うと、結構もうプロモーションとか集客とか、当日は1000人とか来てしまうと、もう友達作りとかやってる場合じゃなくて、どうやってさばくかみたいな。
そうですね。
そう、もう裏方でね、インカムでなんか話してるみたいな感じで、もう 2時間終わっちゃうじゃないですか。
コンパリングできないですよね、そこまでになってると。
あれ、友達作りしたかったのにな、なんか違うぞみたいなことを感じ始めて、で、イベントは自分が仕事に一生涯するものじゃなさそうだぞっていうのを気づいて、で、その時にそのイベントをやってた仲間とシェアハウスも実は6人で 6LDK 借りて、普通にやってたんですよ。そのイベントとかミーティングとかやるのに一緒に住んでた方が、やりやすいじゃないですか。だから一緒に住んでたんですね、普通に。
縁がいいからっていうことで。
そうそうそう、縁がいいからっていうんで、家賃割ってやってたんですけど、でもその時の生活が、普通に帰ってきたらお帰りただいまみたいな、温かい声がかかってくるし、僕は料理っていうのは全然できないんですけど、帰ってきたら料理が得意な人がご飯作って待っててくれる子がいたりとか、イベントとか仕事とかで悩んだら、悩みを相談できる相手がいたりとか、なんかすごい僕大学時代から就職シェアハウス始めるまで7年ぐらい一人暮らししてたんですけど、
はい、
7年ぶりになんか家族感というか、なんかあったかいなみたいな、今までなんか家に帰ってきたら、ね、真っ暗な部屋に入って電気つけて、別にテレビ見るわけでも料理するわけでもなく風呂入って寝るだけみたいな生活をずっとやってて、何のために家賃払ってんだろうみたいな感じで思いつつ、過ごしてる中がガラッとシェアハウス暮らしてその生活が変わったのが、なんかあったかいなみたいな、こういう場所をもっと増やせたら、そういうのを求めてる人って多いんじゃないかな東京ではって思って、
はい、
シェアハウスを仕事にしようと思って、前のインテリア雑貨メーカーを辞めるのが、企業の、本当に起業しようと思った時の最初の年、9年前ですかね、ちょうど2011年の震災の月3月に会社を辞めて、4月から独立しようみたいな感じでなったんですよね。
はい。というわけで、前半、マーシーさんの前半の回をお聞きいただきました。ありがとうございました。今回、マーシーさんのお話が魅力的すぎてですね、これはちょっと前半後半に分けた方がいいぞということで編集をさせていただきました。後半はですね、今年になって始めた物語コーヒーですね。こちら、体験型のコーヒーのサブスクサービスなんですけれども、こちらについてもお話しいただいております。で、現在、幕開けでですね、クラウドファンディングにも挑戦中です。ですので、ぜひ幕開けで、物語コーヒーと検索して応援いただければなというふうに思います。それでは後半もぜひお聞きください。お相手は有ヶ崎でした。